土屋礼央のもしもしバイセン
3時間半もなきゃ2時間半で凝縮してお届けしておりますから、
そういうことなんですね。
よろしくお願いしますよ。
出汁が出てる、
はい、さあ必ずこの3時台は出汁が出ているもしもしパイセンのお時間でございます、はい、このお時間はある経験をされている方をパイセンとお呼びさせていただいて、その貴重な体験を電話でいろいろ聞こうというそういうお時間でございますが、先週のパイセン覚えてますか、はい、ティッシュ配りのアルバイトで配るのがめちゃくちゃうまかったパイセン、はい、すごかったね。
すごかったですね。
相手の気持ちにこう考えるという、
だからあの後にその街でティッシュ配りされてる方があんまりもらってなかったんで、うん、自分からくださいって言ってもらいに行きましたもん。
あ、は
い
は
い、
あなるほどね、はい、俺なんかそのやもう先週の話受けてからもらってくれるんですけど、お前が下手なんだろうなって思っちゃった。見事だったよね先週の方、やっぱ賞を受賞してるぐらい、ね、手歩いてるその相手に負担をかけない位置にスッと出す、ね、2秒前から目で合図する、
いやかっこいい、
お前に渡したいんだ。家帰って妻にずっとコクコクと喋ったよ。面白かったよ今日はなんつって、ね、そんなことやっておりますが、はい、さあそんなことで毎回ためになることもあるかもしれない、うん、もしもしパイセンでございますが、今週のパイセンはこちら、飼っていた鳥が逃げて随分後になって帰ってきたパイセン。素晴らしいですね。お、なんすか、なんか鳥が
私でした。
知ってるわ。そうなんです、ちょっとした情報です、はいはい、動物が外の世界の情報や危険をキャッチするために重要な働きをする5つの感覚、うん、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、いわゆる五感、まあ、これは皆さんご存知の通りかもしれませんが、うん、五感で得た情報はすぐに脳に送られて、受け取った脳が瞬時に指令を出すことで我々は生きているということですよね、はい、そんな五感の他に動物にはもう一つの感覚、第六感ともいえる感覚を持っていることがちょっとずつ分かってきて知らされている、それが自覚です。
自覚
症状の自覚じゃないです、磁場の磁です、はい、磁力を感じる力が自覚だそうでございまして、磁気感覚とも言うんです。地球には磁気があり、磁場が生じていて地磁気と言います。地球の地に磁気で地磁気で、地磁気を感じる力が自覚、ある種の動物は自覚が発達しているとされる、その動物の一つが鳥なんです。
ほう、
で鳥の自覚が生かされる行動の一つが帰巣本能、帰ってくる本能です。現在では鳥のカワラバト、ニワトリ、他にはクジラ、マウス、ショウジョウバエ、蝶の仲間のオオカバマダラなどが自覚を持っている動物とされている。鮭とかそんな関係ないんだね。
そうなんです
ね。うなぎとかじゃないね。そうじゃないね。カワラバトは磁場を感知するために目の網膜細胞にあるタンパク質を利用する可能性が指摘されていて、
目の網膜
か、だから磁場を直接見ることができる、視覚的な自覚を持っていると考えられている。
かっこいい。
やばくね、スカウターを持ってんだ。お来た、お磁場を持ってるかもしれない、自覚
見ます。
急遽、はい、人より動物のモノマネの方が得意なレンゲさんでございますが、そうなんです、磁場の強さに応じて網膜の中のタンパク質の長さが変化をして、これを手がかりに方向を決めて帰ってくる可能性がある。なので渡り鳥にもこの自覚を持っていると考えられている。だからと速度差何千キロ何百キロちょっと行くところあると、でこの自覚人間も持っている可能性があるそうですよ。そうらしいよ、ある大学の研究では特に人間の中でも飢えた男性は地球の磁場を感じることができると報告。
どんな研究なんですか。どういうことですか。
あっちに俺の女がいる。俺が愛すべきやつはあっちの方にいる。
そっちの上じゃないですよ。
そのすぐそっちの上じゃないの。
ハング
の
食感。
ごめん
食感、うん、食欲
だね。
食欲
そっちの方か。うっかり失礼しました、はい、さあそういうわけでございまして、まあ、とりあえず磁場を考える自覚を持つ鳥がいるということが分かりました、で逃げた鳥が帰ってきたということの事例をちょっとまず紹介しますね、はい、2019年、秋田市で飼われていたインコのクリンちゃんが、ある日飼い主が窓を開けた瞬間逃げてしまって迷子になっちゃいました、 迷い込んだ先は500メートルぐらい先にある中古車販売店の一角。おう、その店の店長夫婦はしばらくクリンちゃんを保護しておりました、うん、でクリンちゃんはしゃべるインコ、うん、1週間ほど経つと飼い主の名字をしゃべるようになります。
すごい、はい、
さらに2週間ほど経つと飼い主の自宅の住所を番地までしゃべり出しました、すぐじゃないんだね。
すごいですね。
クリンちゃんは自分の住所を覚えていたおかげで無事飼い主の元に帰ることができました。ということで今前振りしまきましたけど自覚全く関係ありません。
本当だ、何ですかこの話。関係
ない、いやだから
基本的にはだからなんだこの時間
記憶力です。素晴らしいねインコって。やっぱりインコにはやっぱ住所言っといた方がいいっていうことだ。そうだ、もう一個ありますよ。ここ数年 SNS などで有名になったのがフランス出身のレミさんという方が日本で飼っていたオカメインコのユキちゃんです。
ユキちゃん、
うん、2020年の6月にハプニングでベランダから飛び出してしまいます。でレミさんは自転車で走り回って街中オカメインコのユキちゃんを探しました、うん、で中野駅前で看板を手にユキを探す姿が、今の X ツイッターで話題になりまして、うん、でも全然見つからない。そしてその1年後の2021年の6月、突然レミさんにメッセージが届きます。こんにちは、去年の7月2日に東中野近くで突然肩に乗ってきたオカメインコにそっくりです。特に鼻の穴です。保護してこちらで飼育しています。1年後にようやく発見したという感動的なお話、
うん
うん、ぜひ、まあ、詳しい話はネットにも出てるかもしれませんが調べていただきたいということで、今回磁場磁覚関係ありません。
関係ない。
人の優しさ、
人じゃないですか。
いやその方がラジオで紹介するにはグッとくるわけですよ。
いいことを、人じゃないですか。
いやだからこの磁場の話をしてからこの話に行かないと、
磁場は
お前は Bluetooth の遅延も知らんのかということ分かってますよという、
ごちゃになりすぎです。
木曜コネクトのこの予防線です。予防線を張って、分かんないですよ磁場の関係ので来るかもしれませんけども、
どういう
一応こういう事例もあるよということを理解した上で今日もそんな方いらっしゃると、
丁寧な進行ですね。
ありがとうございます、はい、いらっしゃいました。ラジオネーム練馬は田舎パイセンさんからいただきました。レンゲさん、土屋レオさん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく拝聴させてもらっておりますが、さて確か…という。
おー、確か
なんかちょっとまああやふやな状況、まあまあ昨日のレンゲさんの幼少時代の思い出比べれば
そうですね、
はいはい、大丈夫ですか、
はい、
さあどういうことでしょうか。あ、電話つながっております。練馬は田舎パイセン、もしもし。
あ、もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
お願いします。
確かということですけども、ちょっとお話聞かせてください。
はい、うちあのダグマインコのはい、っていう名前の鳥なんですけど、
はい、
まあ、とにかく朝からうるさいんですよ。
ほうほうほうほう。いつも、
いつもですね、はい、ずっとうるさいんですよ、
うん、
もう喋ったり泣いたり人の真似したりで毎日うるさいんです。
でもインコを飼ったってことはそういう風に、ね、
インコって言ったらやっぱ喋る鳥なんです、ね、
どんなことを喋るんですか。
いろいろ喋りますね。あの自分の名前も喋りますし、母親の笑い声も喋りますし、はい、頭を書いてもらいたいから頭って言います。
へー、賢い。
ってことは覚え込ませたのは最初あるでしょうけど、その笑い声ってことはその日常会話を勝手に覚えちゃうってことですか。です、
はい、テレビの笑いとか母親の笑いとか。
へー、すごい。
じゃあ賢いインコじゃないですか。
賢い、まあ賢いんだったら静かにしてもらいたいんです
よ。はいはいはい、
うん、インコはね、うん、そういうもんです、うん、
そのインコの、お名前何でしたっけ。キューちゃんでしたっけ。
キューちゃん、
はい、キューちゃんがのことですか今回の件。
キューちゃんのことです、うん、はい、
ちょっといろいろお話聞かせてください。
はい、あのもう朝からうるさいので、うん、すぐ外に出すんですよね。
え、
エアコンの室外機の上にゲージごと置いとくんですよ。
あ、日光浴的な。
本当にうるさいから。あ、それともうるさいから、それとも日光浴の関係とか。そういうこと。
そうです、そうです。もうあの逆に冬とかも関係なくうるさいんで出すんですよ。
ちょっと
だから散歩とかそういうことじゃなくて本当にうるさいから外出す。
本当にうるさいんで出す、
はい、
である時朝用意してパッと母親が見たら、うん、ゲージが開いてたんですよね。
あら、
あらららら、
カゴが開いちゃってた。
キューちゃんダグマインコだと思うんでかなりでっかいんですよ、
ええ、
あの姿がないんですよね。
あら、
うん、でまあ父親はもう仕事に行ってしまって、 で母親はもうとりあえずいないっていうことで、うん、父親に速攻に電話をしたみたいなんですよね、
うん、
あの一応父親っていうのはめちゃめちゃそのキューちゃんを溺愛してまして、うん、まあ、360日お正月も仕事してるぐらいの人なんですけど、
はいはいはい、
すぐ帰ってきたみたいなんですよね、
会いたくて、
はい、で2人でもう半日もう夜までかかって探したんですけれども、うん、やっぱり見つからず、
うん、
でまあまあ、それでもうどうしていいかわからないということで、うん、まあ、その日は終わったんですけど、まあ、私その時ちょうどあの台湾の方に駐在してたんで、
はい、
まあ、母親からもうすごい怒られたっていう電話が
もうかかってきまして、もうちょっと管理しなさいってことね、
うん、はい、もう父親がもうすごい剣幕で怒ってるってことで言ってて、
うん、
で翌日もあの全く帰ってくる気配がなく、
うん、
で、その翌日ですかね、まあ、ゲージを開けてですね、鳥かごを出しといたんですって、
はい、
まあ、まあ夜もずっと出しといたみたいなんですけど、うん、でも父親もどうしようどうしよう今日どこ探そうとか言ってたら、
うん、
パッて見たら、うん、ゲージの上にキューちゃん乗ってたんです。
おー、帰ってきた、
帰ってきたんです、
よかった。
はい、でも父親はもうあの、まあ、当然僕の出産になんで立ち会うことしなかった人なんですけど、もう涙浮かべながらキューちゃんよかったキューちゃんよかったって、あの仕事に向かったみたいなんですけど、
これはだからさっき磁場とか自覚っていうことですか、
もし
か
した
らかもしれないですね。
いやーお腹減ったんじゃないですかね。
でもよくちゃんと帰ってきてよかったですね。
そうですね、
その時なんてキューちゃん言ってました、帰ってきてごめんねうっかり出ちゃってみたいな。
いや別に悪気ある顔は全然してない
です。
まあ相変わらずうるさかった
か。ですから変化とかでもね、ちょっとは外に出たから変化して戻ってきたりとかありませんでした？
いやですね、全くなかったですね。まあちょっとなんか傷、羽がちょっとあのこれあの傷ついてたとか羽が取れてたとかいうのは母親言ってましたけど、
だってちょっとやっぱ外敵とかも危ない、なんかもっと大きい鳥に狙われることもあるもんですか？僕は全然詳しくないんで、
ね、はい、いや
ね、無事に戻ってきて本当良かったですね。
それはね良かったんですけど、うん、そうなんですね、まあ、あの溺愛してた父親も6年前に亡くなってしまった。今はあの88歳の母親とキューちゃんと2人で暮らしてるんですけど、
うん、
はい、
うん、でもね、もううるさいって言ってもだからもう中で一緒にもういるしかない、いた方がいいんじゃないですか、これは。
そうなんですよね、今はもうあれですよ、あの窓開けようがゲージ開けようが、うん、あの一切外に出ないですね。
ああそうか、そうか、はい、インコって結構寿命長いんですか？
長いです、
ね、長いですよね。
確かそうですよね、
はい、うん、
インコ
なん
か確か60年とか70年
そうなんですよね。
だから父親の方が先に死んでしまったっていう、うん、なんですけど、亡くなってしまったって感じなんですけど。
じゃあこの後だから練馬は稲川さんが引き継ぐんですかね、きっと。もしかしたらね、
まあ、そうでしょうね。私が引き継がなきゃいけないんですけど、いや今日のテーマあれじゃないですか、随分、
はい、
後になってからっていうお話じゃないですか、
はいはい、
うちは2日後だったんですけど、
うん、
実はこの九州はですね、
うん、
うち近所に豊島園遊園地がありまして、はいはい、今もないんですけど、
うん、
ここに飛んでたのをアルバイトの子たちが捕まえて、
うん、
近くの警察署に落とし物で届けたんですよ、
うん、
でその警察官の人が、おばちゃん鳥なんだけど 2,3 日預かってくれないって言って、
うん、
うちに持ってきたんですよ、
う
ん、でそれが私が17歳の時なんで今から37年前なんです。
はい、じゃあ
だからあのこの鳥を見つけた人は37年間私が預かってるので、私たち家族が預かってるので
これは貴重な情報だぞ。
すごい、じゃあずっと今も預かってるみたいな。
はい、あのですからもうそうですね、ずっと預かってます。
すごい、
2,3 日が37年になったんですね。
はい、はい、預けた警察の人も全くもう今どこにいるかもわからないです。
なんか住所とか言ってませんでした？若い頃37年前
でも一番最初に言ってたのは、うん、多分なんですけど、うん、夫婦喧嘩の話をずっとしてたんですよ。
夫婦喧嘩の話、
ですので、まあ、うちの父親と母親が言うには、うん、多分飼ってたんだけど、うん、喧嘩をして離婚をするんで、うん、どうしようもないからキューちゃん逃がしたんじゃないかと。それが豊島園に飛んでて、アルバイトの子たちが珍しいから捕まえようって捕まえて、どうしようもないので、あの警察署に持ってって、うん、うちに37年前に来たっていう。
ちょっとこれは缶コーヒー買ってきた案件
だ。そんな感じがしますね。
いやでもちょっとそうですね、ちょっとね、その人名乗り出たらちょっとこの先なんかあるかもですね、
そうですね、
そうですね、名乗り出てきた。ただでもうちのおふくろは離さないと思う。
いやまあそうですね、まあそうですね、
まあね、うん、あこれから
37年いますから ね、
じゃあもう今回も久しぶりっていうんで37年前の方をカウントさせていただきます
はい、
まだね、あの戻ってないですけど、そっちに関しては、はいはい、いやありがとうございます。
ありがとうございました。
本当ありがとうございました、はい、また引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます。失礼いたします。はあ、
逃げ出した先で幸せに37年暮らしてるってことなんですね。
いやでもその夫婦、いや頭がいいんだと思う、うん、いい子ってこんなに全部覚えるのかね、すごいね。
いやでも本当にいろんなことをね覚えて、なんかその大きいインコはなんか子供ぐらい、ね、うん、あの賢くていろんなことが分かるっていうこともね、うん、聞いたことありますよ、
う
ん
う
ん、
でも頭書いてほしいときに頭頭って言うってことは、生体模写かもしれないけども、これの時はこれっていうのがインコの中にはあるんだろ、キューちゃん
コマンドでこう言葉として使ってるみたいな、あるんですかね、うん、
ちょっとこれは非常にためになる話ですし、もう一方でした、はい、
お、
もう一方いきましょう。久々に鳥が戻ってきたという方、コズエティンラブさんでございます。39歳の女性の方です。
はい、
鳥ではないパイセン、どういうことですか。私は子供の頃団地の4階に住んでいて、ベランダで…てんてんてん、
おお、ベランダで、
で鳥ではないんですって。どういうことでしょうか、はい、お話を伺いましょう。コズエティンラブパイセン、もしもし。
もしもし、コズエティンラブです。
よろしくお願いします。素敵なラジオネームでありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は飼っていた鳥が逃げて、はい、随分後に戻ってきたんですけど、鳥じゃないいいペットってことですか。
はい、なんかちょっともしかしてコーナーでなんか鳥見つからなかったらあれだなと思って、は
い、
念のためちょっと応募しておいた
り
か
な。
非常に心強いです。ありがとうございます。
あのうちで飼ってた緑ガメなんですよ。
カメ？
カメ戻ってきたんですか？
戻ってくる。
緑ガメがちょっと戻ってきた件があったのでお話ししたいかったんですけど、すみません、なんかそれもなんか前の方もなんか37年前の話されたんですけど、うん、なんか私もよく考えたら多分30年以上前の話で、なんかすみません、なんか今日イニシエ特集みたいになっちゃって、すみません。
いやどういうこと、聞かせてください、ちょっと。
はい、あのですね、うん、ベランダで、カメを飼ってて、その名前が蔵之助っていうんですけど、蔵之助がですね、なんかその日すっごい雨が、多分台風だったと思うんですけど、うん、雨がめっちゃ降った日で、うん、あの次の日水槽を見たら水が満杯になってて、うん、カメがいなくなっちゃってたんですよね。
4階ですよね。
そう、うち4階だったんで、そっからなくなっちゃったから、あ、ちょっともしかしてもうね、あのあれかななんて言って一応探しはしたんですけど、見つからなくって、で、まあもういなくなっちゃったから仕方ないと、まあ正直もうすっかり忘れていたんですよ、カメのことは。で、多分友達とその時すぐ遊んでて、なんか影ってなんか雨降ってなくても水たまりがなんか一生あるとこってないですか、なんか団地の影みたいなとこって。
あ、そこが乾かずにずっとまだ水たまりがあるみたいな、
一生あるような水たまりのとこに、うん、なんかカメがいるんですよ、
うん、
で
水たまりに
水たまりカメが、
水たまりカメがいて、うん、あれこれカメでもこの辺野生のいないしって言って、それ音を使ってたカメ
だったんですね。それ何日後、何日後ぐらいの、
半年とか絶対経ってたと思う、本当に忘れたんで、
うん、そりゃそうか、はいはい、半年後に、うん、
見つかって、で 弟がその場にいたら、私もう忘れちゃったんですけども、弟に見てもらったら、甲羅のなんか模様みたいのが、これうちのだよって言って、 半年後に亀が帰ってきたっていうのがあったので
帰ってきたというか見つけたというか
生きてた、
いや帰ってきたんですよ、
そうですね、それはそうですよ、
そうです、
実際そうですかね、団地に帰ってきたら最終的には、
でそこの団地はなんかもう一人なんかね、ゲンちゃんっていう人が住んでたんですけど、なんかゲンちゃん、
ちょっと待って、蔵之助の名前を蔵之助は亀ですよ、ゲンちゃんは人間ですか、
人間
です、
人間
ち
ゃん、人間
ちゃん、ゲンちゃんちも亀が逃げちゃって、
ゲンちゃんちの亀も逃げた、
逃げたんです、でなんか それはちょっとどのぐらいの期間かは聞いてないんですけど、なんか車に乗って、家族で車に乗って運転してたら、なんか目の前を亀が横断していくと、それが飼ってた亀だったらしいだからもう私の中で亀は逃げても帰ってくるってい
ういやいや
時間がそういう感覚があるんだね、ゲンちゃんちゃん帰ってきたからってことね、
そうですよね、
はあ、僕全然思わないですけど、半年餌なんてのはやっぱ自分で蔵之介食べなきゃ生きていけないですよね、
いやそうだ、それで、うん、なんかあの飼ってる時は餌を なんかあるんですよね、こう餌がちゃんと
亀の餌、
うん、そう亀の餌をあげたら、うん、なんか口をパクパクして喜んで食べてたんですけど、うん、なんか帰ってきたら餌をあげても無反応になっちゃったって言ってました、うん、弟が、
ああもうお前らなんか信じねえみたいなこと、
そんななんか多分餌なんかじゃ我慢できなかったじゃないですか、もっとなんか野生のなんかジビエのうまさが分かっちゃった
ジビエ
なんか多分
ワイルドライフに目覚めちゃったんですかね、すごい、
大きさは一緒ぐらいですか、一緒だぐらいですか、半年だと変わんないのか大きさは、
あでもやっぱやや大きくなってたんですけど、でもやっぱりその大きすぎないというか、うん、あのちょうど逃げて成長するぐらいに大きくなってたっていう感じで
ちょうど半年ぐらいの、だから、ね、
は
絶対間違いなくうちの蔵之助だということは、
蔵之助、
うん、はい、その成長の具合見ても間違いないということで、
間違いないんですよ、
ずっとその水たまりいたんですかね、だって水ないとこだとなかなか生きていけないでしょ、カメ、
いやでも水たまりは結構よく遊んでるとこだったので、うん、ある日突然現れたんですよね、だからでもずっと葉っぱとかがあるんですよね周りに、隠れる場所とかはなんぼでもあった感じなので、うん、まあ、それでなんとか生きてたんじゃないかなと思うんですけどね、
で、でもそれはいつぐらいの話ですか、子供の頃ですから、
子供です、
30年以上前ですか、
30年以上前ですね、
でどれぐらい生きたんですかその後蔵之介は、
あと、ちょっと何年生きてたかちょっと私も覚えて、その覚えてない、その逃げて戻ってきたことがすっごく自分で覚えてるんですけど、その後もでも結構いたはずなんですけどね、でもどうだったか私もね覚えてないんですよね
本当に戻ってきますか夢じゃないですかそれ、
もうさ、この嘘だとしょうがないじゃん、
いや嘘だと思ってないですよ、
ちょっと、まあでもね、
疑ってない
です、疑ってすいませんでした、
なんかね、うん、弟が飼ってる亀って確かに何歳まで生きたかなって分かんなくなる時ありますよね、
そうだよね、
さすがレンゲさんだ、
そうね、すいません、
ありがとうございます、
土屋が疑ってすいませんでした素敵な話ありがとうございました、引き続きお願いします、どうも失礼いたします、
失礼します、
ありがとうございます、さあそういうようなことで、はい、いましたよ、
ね、
亀まで戻ってくることが分かりました、
うん、うん、でも字はあれ自力、まあでも一応そっか自力があったから、
いやでもお互いおそらく字はのこのメッセージ送っていただいた方は自覚の可能性ありますよ、
そうですね、ちゃんと戻ってきたんですもんね、
う
ん、
そうよ、だって車で横断してたっていうのは、源ちゃんは
アビーロードみたいになってたんですよね、
やっぱラジオでペットの話するときやっぱペットの名前あんま人間っぽくない方が多いですよ
そうですね、
源ちゃんと蔵之介の判断がね判別が我々が難しかったと思います、
どっちがカメかなって、
でも素敵なお話、面白いお話は最高でございました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
さあこんな感じでいろいろパイセン探しております、今探しているパイセンはこちらの皆さんです、
はい、後に有名になったアーティストの路上ライブを間近で見たパイセン、うん、社内やバイト先の何かのコンテストで優勝したパイセン、そして新たにお家を派手に自宅イルミネーションしているパイセン、
いる、
ね、
屋根の上にサンタさんとかトナカイの人最近いる、
いますよね、
うわ、
これ以前していたでも OK です、
うん、
はい、
子供の頃憧れんだよ、
ねえ素敵ですよね、
大人になるとやめなさいっていうね、なんか不思議な感覚よ、俺は
レオさんはそのやったりしないんですか、
したことない、
はあ、
憧れた子供の頃、ああいう家みたいにしたいよ、うちって言ってダメ、うちはそんなのなんて、 いや気になるわ。
なかなかお家の猫釣り心大きいとか。
あ、そうか、外だけじゃなくて中でもいいってことか。
まあでも、は
い
は
い、
外かな、基本外、はい。
あ、家の中ちょっと可愛いトナカイ今も光ってるよ。
いますか、うん、私今思い出したんですけど、まだハロウィンの飾り飾ってました。うち
タイマーでそれ片付けろ。
そうタイマーだ、本当だ。
そうです、じゃあイルミネーション、うち派手じゃないかなっていうか豪華な方、あんたの方全どんどんパイセン送ってきてください。あと先こちらです。
はい、コネクトアットマーク TBS.CO.JP、 コネクトアットマーク TBS.CO.JP です。懸命にパイセンと書いて、電話OK という方は電話番号も書いてお送りください。事前にスタッフからご連絡します。
お願いします。以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
コネクト、
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する街裏ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS